エペソ人への手紙3章14節から17節。こういうわけで私は膝をかがめて天上と地上で家族と呼ばれるすべてのものの名のもとである父の前に祈ります。どうか父がその栄光の豊かさに従い御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように。こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように。
今私たちが礼拝で学んでいますエペソ人への手紙ですが、これはとても特徴的な手紙です。この手紙はさまざまな呼び名で呼ばれてまいりました。エペソ人への手紙の主題は教会ですので、この手紙は教会の手紙と呼ばれました。またこの手紙にはかつては隠されていました神様の深い御心が表されていますので、奥義の手紙とも呼ばれました。この手紙には天に昇られたキリストの姿が描かれています。それで昇天の手紙、イエス様が昇天なさったあの昇天ですね、昇天の手紙とも呼ばれます。霊的な世界、天上の世界のことに多く触れられていますので、天上の世界、天上の手紙ですね、天の上の手紙、そんなふうにも呼ばれています。私はこのエピソ人の手紙を学びまして、どの章にも聖霊様の働きが明確に記されているということを発見しました。それで私はこれを聖霊の手紙と呼んでもいいのではないかと思いました。またエペソ人への手紙には使徒パウロが祈っている、その祈りがいくつか含まれています。ですから祈りの手紙とも呼ぶことができるのではないかなと思っています。エペソ人への手紙にはもちろん具体的な教えが数多くあるんですが、そのどれもが神様の永遠のご計画と結びついた形で語られています。ただ具体的な教えだけで終わっていないのです。そのすべてが天にあるものと直結しているのですね。エペソ人への手紙は私たちに神様の御心、天の世界を見せてくれる、そういう手紙です。神様の御心は聖霊によって知ることができ、天の世界は祈りによって見ることができる、そう言ってもいいでしょう。今日はパウロの祈りを学ぶのですが、この祈りによって天上の世界のものを垣間見させていただきたい、そんなふうに思っております。さてパウロの祈り、それがエピソ人の手紙にあるというのですが、二つの祈り、主なものがありますが、一つ目はもうすでに学びました一章の15節から19節ですね。二つ目が今日の箇所、今日は前半部分だけを読んでいただきましたが、3章の14から21です。でこの二つの祈りを読んでみますときに、パウロが神様の奥義を解き明かしながら、その解き明かしがいつしか祈りに変わっている、そしてその祈りから再び神様の御心の解き明かしへと進んでいる、そういうことがわかります。エペソ1章の3節から14節のところで、パウロは三位一体の神様が私たちの救いを計画してくださった、実行してくださった、そして保証しておられるということを書きました。パウロは神様の救いの素晴らしさ、救い主である神様の偉大さ、それを思ったときに、それを口にしたときに、この救いに預かった者たちがさらに深く神様を知ることができるように、また救われた者に与えられている栄光の富がどんなに豊かなものか、神様の力がどんなに偉大なものであるか、それを知ることができますようにと、そう祈らざるを得ませんでした。それでどうか私たちの主イエスキリストの神、すなわち栄光の父が神を知るための知恵と知識の御霊をあなた方に与えてくださいますようにという、 エペソ人への手紙1章15節から始まります。その祈りが生まれたのです。今開いておりますエペソの3章14から17、この2つ目の祈りですが、ここではユダヤ人も異邦人もイエス・キリストを信じる信仰によって一つの家族になる、神の家族になるということをパウロが述べた後で捧げた祈りです。でパウロ自身はユダヤ人でしたが、でも彼は異邦人の立場に立って、異邦人もまたユダヤ人と同じように神の民とされる、そのことに彼はとってもエキサイトしているわけですね。また深く感動しているのです。彼自身はかつてはキリストに敵対していた人でした。教会を迫害していた人でした。しかし今はキリストを述べ伝え、教会を立て上げる務めを与えられている。パウロは自分に与えられたその神様からの使命を感謝して、しばし手紙を書き綴る手を休めて祈りに向かっているのです。でここでパウロは14節ですが、私は膝をかがめて祈ります、膝をかがめて祈りますと言っていますね。当時ユダヤの男性はどういうふうにして祈ったかというと、まっすぐに立って手を天に上げて、そして祈ったものであります。膝をかがめて祈るというのは、パウロが神様によって示された真理の前にいかに謙虚であったかということを示しています。パウロは神様の真理が示されたとき、その真理の前に膝をかがめずにはおれませんでした。神様がどんなに清く偉大であるかを知る人、自分が本当は神様の愛も恵みも受けるのにふさわしくないものなのだ、なのにその愛と恵みを受け取ることを許されているんだ、そのことを知った者もまた同じようにこの神様の前に膝をかがめずにはおれなくなるのです。聖書の真理を知るとき、私たちはその前にひざまずくようになるんですが、同時に聖書の真理は私たちがその前にひざまずくことなしには理解できないと、そう思います。よく言われることですが、 understand、 理解するという英語ですが、これは under と stand と2つの言葉から成り立っていますね。つまり私たちが真理の上に立って分かってやろうとするんじゃなくて、真理の下に立って分からせてもらおうとするときに初めてそれが理解できる。私たちは真理の下に立って初めて真理の方が私たちに語りかけてくるというのです。聖書の真理を知りたいと思うなら、そう思わない人は誰もいないと思いますが、聖書をよく読み、よく学ぶこと、それはもちろんですけれども、その前に、栄光の父よ、あなたとあなたの言葉を知るため、知恵と啓示の御霊を与えてください。パウロが祈ったように、そう祈る必要があるのではないでしょうか。祈りなしに神様の真理を理解することはできません。そして神様の真理を知らされたなら、その前に膝をかがめて祈りと礼拝をもってその真理に応答しなければなりません。それによって私たちは真理を自分のものにすることができ、その真理によって生かされることができるようになるのです。最近私は私の前に走っていた車のバンパーステッカーにこう書いてあるのを見ました。私時々バンパーステッカーを見るのが好きなんで、ちょっと近づきすぎて危ないことがあるんですけれども、まあ注意しながら、まあその時は信号で止まってましたので、見ましたらこう書いてあったんですね。God listens to your email. God listens to your email. ですね。E メールではなくて、ニーメール。K-N-E-E メールですね。ニーメールですね。膝のメールっていうんです。でこれは神様の前に膝をかがめてへり下ってする祈りのことを、そのバンパーステッカーはニーメールと言ったのであります。私たちは御言葉に向かう前にどれほど心から祈っているでしょうか。 また御言葉を聞いた後、どれほど真実な祈りを持って応答しているでしょうか。古代の教会の指導者たちは、知ることは祈ることであり、祈ることは知ることであると言いました。神様の前に膝をかがめる祈りによって、ますます神を知り、神を知れば知るほど、その神様の前にまた膝をかがめて祈る、そんな祈りの人になりたいと思います。さて次に、パウロは神様をこう呼んでいます。天上と地上で家族と呼ばれるすべてのものの名のもとである父。日本語だとなんだかわからないような言葉なんですが、この部分はギリシャ語で言いますと、すっと意味が通るのです。実はギリシャ語の父という言葉、これはパテールと言います、まあ、ここからパパとかなんとかっていう言葉が出たんでしょうね。で、家族というのはパトゥリアっていうんですね。このパトゥリア、家族という言葉は、パテール、父という言葉が語源になっているのです。ですから、すべての家族と呼ばれるすべての名のもとである父というのは、そういうことなんですね。父から家族が生まれるというのです。これはギリシャ語を使う人たちだけの発想ではありません。ヘブル語を使っておりましたユダヤ人も同じです。父から家族が生まれる。皆さん聖書を読みますと、新約聖書の初めにイエス様の系図がありますけれども、そこにアブラハムにイサクが生まれ、イサクにヤコブが生まれって書いてありますね。口語訳聖書ではアブラハムはイサクを産み、なんでお父さんが子供を産むのっていうふうに思われて、あんまりとんでもない訳だというふうに人があるんですが、これはヘブル人の発想では父が家族を産むのであって、何の問題もないのです。そんな観点から、神様は家族と呼ばれる者の名のもとである父、天のお父様は家族という言葉の単にその語源ではなくって、あらゆる家族の本当のその源であるということをここで言っているのです。天上と地上で家族と呼ばれるすべての者の名のもとである父。さあ、ここで天上の家族というのは何でしょうか。これは霊的な意味で使われていまして、パウロがこの祈りを捧げる前に、ユダヤ人も異邦人も一つの家族にされている、キリストにある神の家族のことを指しているんですね。この神の家族を生み出してくださった父なる神様を崇めてこう呼んでいるのです。ユダヤ人も異邦人も神の家族が一つ思いになって祈るべき祈りとして、この祈りが捧げられています。天上と地上でとありますが、地上で家族というのは、これは私たちが一般に使っている場合の家族という言葉ですね。いわゆる血縁関係、あるいは法的な関係で持っている家族のことであります。天上と地上で家族と呼ばれるすべてのものの名のもとである父というのは、神様がどの家族であれその父である、すべての家族を生み出したのは神様であるということを教えています。神様のを信じる家族にとっては神様は父だけれども、神様を認めない、神様を信じない家族は神様から出たのではないというのではないのです。すべての家族は神様から出ています。創世記には、神様がアダムとイブ、一人の男性と一人の女性との結婚によって家族を作ってくださったとあります。結婚や家族、これは人間がその社会の秩序を保つために便宜上作り出したものではないのです。それは聖書によれば、神様がこの世界の一番初めに作ってくださった、最初に定められた制度ですね。国家や政府、企業などができるはるか以前に、世界の初めに神様は家族を作ってくださった。このことは、私たちが家族を何にも勝って大切なものとしなければならない、それを神様の定めに従って守らなければならないということを教えています。現代は家庭が崩壊している時代ですね。表面的には 問題がないように見えるかもしれません。しかし夫婦が互いに尊敬し合えない、親と子が信頼できない、そういう家庭がなんと多いことでしょうか。そのような中でクリスチャンの家庭が守られているのは本当に幸いなことですが、クリスチャンの家庭だったら自動的に全てがうまくいくという、そういう保証はどこにもありません。クリスチャンの家庭といえどもさまざまな困難にぶつかります。問題を抱えます。痛みや苦しみを通らなければならないかもしれません。しかしそのような時に私たちの慰めになるのは、神様がすべての家族の父であるということです。自分の家族をこの父なる神様の手に委ねることができる、また父なる神様から教えられ導かれて、その神様の定めに従うことができる。そうするときに、どんなに壊れかかった家族であったとしても神様のお力によって立て直すことができます。どんなに家族の中に困難があっても、神様の力によってそれを乗り越えることができるのです。地上の家族にとって神様が父であり、神様を父として崇め、父なる神様に信頼する、神様の御心に従う、そうしたことが何よりも重要なこと、必要なことであるなら、天上の家族、霊的な家族である教会にとって、神の家族にとって、父なる神様に信頼する、父なる神様の御心に従う、これはもっともっと大切なことではないでしょうか。霊的な神様の家族と、そしてその神の家族に連なる一つ一つの家庭、それを大事にする、大切にすることは決して矛盾することではありません。天上と地上で家族と呼ばれる全てのものの名のもとである父、このお方にいよいよ信頼し従っていく私たちでありたいと、そう思います。さて、この天の父にパウロは力と愛を祈り求めています。愛については次週学ぶことにいたしまして、今日は力について学びたいと思うのです。父からの力ということですね。パウロが父なる神様と力とを結びつけているのはよくわかりますね。皆さん、子供の頃お父さんに肩車をしてもらった、そして父親のその力強さを体験したということをおありでしょうか。あるいは子供では開けられない飲み物の蓋、お父さん開けられないって持っていくと、父親が本当にそれを軽々と開ける、うわお父さんすごいな、そう思ったことがあるかもしれません。私の父は体が不自由でしたから、いわゆる体力的な意味で父親の力強さというものを感じることはできませんでしたが、でも父は才能の豊かな人で、何をしても上手にできる人でありました。ですから父は私にとってやっぱり強い存在でありました。で、子供は父親に力を期待します。また父親も子供を鍛えて強くしたいと思います。それは霊の父である神様と神様の子供たちである私たちにとっても同じであります。神の子供たちは父なる神様からの力を必要としており、父なる神様はそれを与えて私たちを強くしたいと求めていらっしゃるのです。16節と17節がその神様からの力を求める祈りです。こう書いてあります。どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持ってあなた方の内なる人を強くしてくださいますように、こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心の内に住んでいてくださいますように。で、この祈りを心から祈ることができるために3つのことを覚えておくのが良いかと思います。第一、神様は私たちの内なる人を強めてくださるということです。内なる人って何でしょうか。それはイエス・キリストを信じて新しくされた性質のことであります。父なる神様は私たちの古い性質を強めることはいたしません。神の子供に与えられた新しい性質を強めてくださる、私たちを神の子として強くしようとなさるのです。 また神様は私たちの体をもちろん強めることのできるお方です。たとえしかし外側の体が弱ることがあったとしても、神様は私たちの内側に与えてくださった内面的な部分、霊的な部分を強めてくださる。それを覚えておきたいのです。コリント第2の4の16に、ですから私たちは勇気を失いません。たとえ私たちの外なる人は衰えても、内なる人は日々新たにされています。そうある通りです。クリスチャンは神様に祈るときに、この世のもの、外側のものだけを求めるようなことはいたしません。しかしながら、健康のこと、財産のこと、そういうことに気を取られてしまって、本当は神様によってしか強めていただくことのできない私たちの内面、そのことを祈り求める熱心さをに欠いてしまうことがあるかもしれません。ですから、このそうしたことに気をつけながら、ここにある内なる人を強めてください。この祈りを深く心に覚えて、日々に祈り続けたいと思います。第二に神様の力。これは信仰によって私たちに注がれるものです。そのことを覚えましょう。神様の力と言いますと、それは神様とは離れて別のどこかにあって、運が良かったらそれに巡り合えるとか、何か魔法マジックによってそれを自分のものにしてしまうことができるとか、そういうものではないのです。神の力は神様に属していらっしゃいます。私たちが神様の力を得たいと思うなら、私たちが神様に信頼し、私たちが神様とつながっていなければならないのです。神様の力というのは、このバッテリーのようにですね、独立したエネルギー源として私たちにポコッと与えられているというのではないんですね。ちょうど電気器具がコンセントにつながって、そこから絶えず電気の供給を受けて働くように、私たちも信仰というこのコード、それによって神様のお力にしっかりと日々につながっていなければ、神様の力を得ることはできないのです。神様の力を得るために必要なのは、絶えず主イエス・キリストとつながっていく、私たちが神様に信頼し、神様が私たちを信頼してくださるという、この信仰の関係です。第三に神様は、私たちのうちに住んでいてくださることによって、私たちに絶えず力を与えてくださる。で、先ほど、神様と神様の力は切り離せないと申しましたが、神様の力とは何かといえば、それは神様ご自身であり、もっと言えば神様の臨在そのもの、神様がここにいてくださる、私と共にいてくださるということなのです。神の家族である私たちのうちに、神様を父として、父親としてお迎えするということです。お迎えするといっても、ゲストとしてほんのしばらくの間いてもらうというのではありません。私たちの父として私たちと共にいてくださる。私たちがこの父なる神様のもとに従って生活をするということです。キリストが心の内に住んでいてくださいますようにとここで祈られていますが、神様はキリストによって私たちのうちに住んでくださるということですね。そしてキリストは聖霊によって私たちのうちに住んでくださる。まあ、そういうことがこの背後にあります。パウロは、こうしてキリストがあなた方の信仰によってあなた方の心のうちに住んでいてくださいますように。何よりもキリストの内住、うちに住むということを祈り求めています。皆さんはこの祈りのように、神様の臨在を求めていらっしゃるでしょうか。キリストの内住を何よりも願っているでしょうか。聖霊様が私たちの内なる人を、本当にここは私のホームである、アットホームに感じていらっしゃるでしょうか。私たちはキリストが私のうちに住んでいてくださるというこの信仰と体験によって、父なる神様の力を本当に日々に感じることができ、受け取ることができるのです。今日は父の日です。お父さんたちにとって、奥さんから、あるいは子供さんたちから感謝され、気分のいい日かもしれません。しかし同時に、 私たちがこうして神様の前に出ますときに、自分がこの家族の父親として立てられているということの責任の重さを感じる日でもあるかもしれません。私は子供の頃、父親は何でもできて力のある人のように思いました。今その時の父親の年齢をはるかに超えていますのに、私は人間としても父親としても多くの弱さや足らなさを感じております。私の父も子供からはそう見えたけれども、やっぱり私と同じように感じていたのかなというふうに想像したりもいたします。人の目には大丈夫そうでも、また自分でも How are you? って言われて I'm fine、 大丈夫ですよというふうに儀礼的に人に答えていても大丈夫ではないことも多くあるのです。しかし幸いなことに、そんな時も私たちは父なる神様に祈ることができます。神様の子供として力を得ることができ、そして父親としての役割を果たしていくことができます。今朝の聖書のお言葉、これは祈りでありますから、そのまま祈りたいと思うのです。今朝のお言葉のあなた方とあるところを私たちと読み替えて、ご一緒にお祈りし、このメッセージを閉じましょう。ご一緒に声を合わせてお祈りいたしましょう。エピソ人への手紙の3章の14節からです。16節からお祈りしましょう。どうか父がその栄光の豊かさに従い、御霊により力を持って私たちの内なる人を強くしてくださいますように。こうしてキリストが私たちの信仰によって私たちの心の内に住んでいてくださいますように。